私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。宗教改革手術の今日、主イエスは、真理はあなたたちを自由にする。このように言われています。宗教改革手術に選ばれている箇所でありますから、この真理は自由にするということが、宗教改革運動の確信を言い表していると言えるでしょう。ご一緒に考えてまいりましょう。まず自由について、通常自由というと何でも好きにしていい、そういう状態を考えます。一般的な辞書でも、他からの束縛を受けず自分の思うままに振る舞えること、このように記されているわけです。しかし例えば、英語でこう自由という意味を持つ言葉にフリーダムとリバティというものがございますが、前者は持って生まれた自由となり、一般的な辞書に見られた自分の思うままに振る舞えることと言えるのでしょう。一方後者は、自ら勝ち取った自由を意味するようで、何々からの自由という意味が強いようです。アメリカにある自由の女神の自由はまさに後者の自由ですね。自由とは、この英語リバティを自由と訳したのは福沢諭吉だと言われます。自由とは、自らをもってよしとなすということであります。つまり他人に与えられたものではない、自らの意思や考えをその行動の良し、理由とするということであります。新約聖書において自由と訳されているギリシャ語は、エルセラオとなりますが、今日2回使われている語を含んで、新約聖書全体で7回この言葉が使われているそうです。全体で7回ですから、使用頻度が極めて少ないと言える言葉です。今日の日課では自由にすると訳されているのですが、ローマの信徒への手紙で見られる4つの例によると、罪から解放する。罪と死の法則からあなたを解放する。いつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く、自由に預かれる。こういうふうになっておりますから、英語で言うリバティに近い意味合いを持っているとわかるのです。このことから今日の日課における自由にするも、また何々からの解放という意味であると想像できるでしょう。ガラテヤの信徒への手紙5章にもう一つの要領を見出すことができます。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身としてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここでも自由は 解放されたということを意味し、決して何をしても構わないという意味ではないとわかるんです。ですから、私たちは聖書を通して告げられる自由について理解するために、私たちを束縛していたものは何なのか、そしてどのように私たちは解放されたのかということを知らなければならないとわかるのです。先のガラテヤの信徒への手紙では、キリストは私たちを自由の身にしてくださったと言い、また奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりませんとありますから、聖書の告げる自由は、キリストの十字架による罪の許しについて言われているとわかるのです。このことから、福沢の訳した自由、すなわち、自らをもって良しとなす、自らの意思をその行動の理由とするという意味合いと、聖書の言う自由とは、大いに違っているということに気づかされるのです。聖書の言う自由とは、自らである私たち人間にではなく、神ご自身に言及しているからです。言うなれば、神ご自身の意思をその行動の理由とする。これが聖書の言う自由に他ならないのであります。真理について考えてみましょう。同じヨハネによる福音書13章で、イエスがピラトに尋問される場面があるのですが、イエスは、私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来たと答え、それに対してピラトは、真理とは何かと問いかけています。真理とは何か。今日私たちも同じ問いの前に立たされているのです。一般的な辞書によると、それはいつどんな時にも変わることのない正しい物事の筋道や真実の道理、あるいは確実な根拠によって本当であると認められたこと、このように説明されています。人間の歴史から考えますと、いつどんな時にも変わることのない正しさというものは、私たちのうちにはないということが明白ですし、確実な根拠によって本当であると認められたことも、振り返ると決してそうではなかったという経験を知っているのです。以前、アンパンマンの作者、柳瀬隆さんのインタビューで語られた言葉をご紹介したことがございます。柳瀬さんはその戦争体験から、正しい正義とは、立場によって変わるということを思い知らされたということを語っておられました。この事実は、真理とは、私たち人間のうちから出るところには決してない。このように私たちは、私たちに教えているのではないでしょうか。第一の朗読でお読みした、エレミア書31章に次のようにありました。来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、 彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時、人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて、小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。エレミア書31章の冒頭に、新しい契約と込み出しが付けられています。そこから明らかにされるのは、かつての古い契約とは違う新しい契約があるということです。しかし、古い契約を破棄して、新しい別の契約を結ぶということではありません。何が新しいのかと言いますと、石の板に記された律法が彼らの胸に授けられ、彼らの心に記されるということであります。つまり、契約の果たし方が新しいのです。エレミア書31章によると、繰り返されているのは、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということであります。この神の決意が繰り返されている。神はすべてのものと共に私たちを作られたわけですが、その神が私たちの神となる。それゆえ私たちはその神の民となるというのです。これが新しい契約の根拠であります。古い契約、すなわち人間の外側に定められた律法は、人がそれを守るかどうか、人の行いに頼るしかなかった。人はその外側に示された律法を守ろうとはしたのですが、守ることができなかった。このように、人の行いによるというのであれば、その行いだけが救いの決定的な条件となってしまう。つまり、かつての契約によって、神は救いを果たすことができなかったということになるでしょう。これに対して与えられた新しい契約は、もはや人の行いによるものではないんです。それは人の心に記されて、人の内にあるものです。一方的に人の心に記し、悪を許すのです。そのために、私は彼らの神となる、という神の御心が示され、行いによらず、そのままの私たちを神の民とし、救うのです。ここに示されている、人を救うという神の決意が、聖書の言う、真理に違いありません。今日は宗教改革主日になります。宗教改革と言われる礼拝運動、信仰改革運動でありますが、その発端となったのは、いわゆる免罪符、食遊場の販売にあったと言えるでしょう。当時絶対的権威を見せていた教会は、これまで多くの諸聖人があり余るほどの功徳を積み、それが天に積まれている。 天国の鍵を授かっている教会は、それを出し入れすることができ、民に分け与えることができるのだ。こうして人々に販売してお金を集めたのでありました。ルターの牧会する地域では、その販売が禁止されておりましたが、ある時ルターは一人の男が町に座り込んでいるのを見かけ声をかけました。その男は大層酔っているようでしたので、ルターはそんな酔いつぶれるほどにお酒を飲むというのは良いことではないと告げたという言います。するとその男はこう懐から一枚の紙を取り出し、ご心配なく、私にはこれがありますから。まあ、こう言ったというのです。食遊場を購入したから、私は罪に対する罰からもう逃れることが約束されている。というわけです。有名な95箇条の定題は、その第一項で次のように始められています。私たちの主であり、死であるキリスト、イエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになったのである。確かにイエス様はガリラヤ伝道の始まりに、悔い改めよと呼びかけた。その呼びかけは、人々の全生涯が悔い改め。つまり悔い改めとは、一回悔い改めておしまいではなく、絶えず繰り返し悔い改め続けるものだと教えているわけです。ですから、悔い改めを望もうとするのが、このキリストに従うべき、従う者の取るべき態度である。そうなると、免罪符、食遊場の販売によって進められる罰の免除、金銭による贖いというのは、悔い改めることから、人々の心を離れさせるため、全生涯が悔い改めであることを望まれたキリストに反するのだと、ルターは指摘しているわけです。宗教改革三大原理と言われるもの、恵みのみ、信仰のみ、聖書のみ、まあ、こういうふうに言い表し、これらのみという表現を 100% と言い表すこともできます。ルターが食遊場による罪の免除について反対をするのは、キリストが望まれていなかったということも理由の一つでありますが、何よりも彼が言いたいのは、そのようなものによる贖い、許しがあるとするならば、救いについて 100% 神の恵みとならないということ。この危険についてなのであります。しかもこの危険は、神の恵みが 90% にとどまるわけではなく、やがて、神の恵みなしでも金銭によって救いを獲得することができるという可能性を肯定することになってしまうわけです。この危機を前に、ルターは、キリストが悔い改めなさいと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることをお望みになった。と明らかにし、 神の恵みに 100% 信頼することを主張したことにつながるのであります。パウロは行いによる義ではなく信仰による義を主張することにルターが同意しているのは、救いに関して人間の努力も熱意も正しさも一切入り込む余地はないということを明らかにしているからであります。神の一人をイエス・キリストに十字架の死を遂げさせ、すべての人の罪の許しを実現する、この神の御心こそが真理なのであって、この真理であるキリストの十字架はすべての人を罪の束縛から解き放ち自由としたのであります。真理はあなたたちを自由にする。キリストの十字架によってすべての人々を救いを実現すると決意した神の御心こそが真理なのであって、この真理こそが私たちを自由にするのです。自らの意思を持って良しとするではなく、神の御心を持って私たちの行動の理由とするということであります。私たちの救いのために全力を尽くすこの神によって私たちはただ救われるのです。ですから私たちは自分の救いについては神に委ねることを知って、安心してすべての人々に向かってすべての人々と共に生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。